おはようございます。今日もコーヒー飲んでますか？こんにちは、こんばんはの時間に聞いてくれているあなたもいかがお過ごしでしょうか。コーヒー沼で泥遊び、パーソナリティの翔平です。今日もどうぞよろしくお願いいたします。オープニングトークなんですけど、僕結構溜め込み癖がありまして、まあ、仕事も仕事だけはもう手早く終わらせて、いやそんなことないな、やらなきゃいけないことに対してはさ、難しいところもあるかどっちやねんって会社とかでね、与えられたタスクみたいなやつはバーって終わらせるんだけど、こう自分で自分を管理するのがおそらく得意じゃないんでしょうね。その時にやろうって思ったこと、やらなきゃいけないことというよりはパッとこう思いつきでいろんなことやっちゃって、で本来やらなきゃいけないことが溜まっちゃって、でその後溜まりすぎて、どれから手つけていいんだったっけとかいうのが分かんなくなっちゃって、結局何もできないみたいなことも多々ありまして、まあ、そういう時はね、やらなきゃいけないことをバーッとタスクを書き出してね、一つ一つ付箋を貼って、これこれこれってね今やるのはこれみたいなのを決めて、こう付箋を一枚一枚処理していくみたいなね。ただこれがね、目に見えるところに貼っておくと、あこれもだあれもだ、どっちから順番にやるんだっけとかいうのになっちゃうから、ちょっと離れたところにタスクバーって貼っておいて、今日は今からこれをやるってやったらそれ一つだけ、見るっていうようにしたりだとか、こういろいろこう自分の特性を理解しながらやらないと、いつまで経ってもいろんなことが終わらない、ね、溜め込んでしまうっていうような感じですね。で本とかを読むのもさ好きなんだけど、買っては貯めるんよ。買ってすぐ読まないと、まあ、本って熱量があるうちにね、今読もうっていう時に読むのが一番いいらしいですね。こうインターネットで本買ったりとかするのも別に悪くないんだけども、本を読もうとか、これを読みたいっていうふうに思った時の熱量でそのまま読んでしまうのがいいらしいから、もうなんだったら本屋さんでね、購入したものをそのままカフェで読むとか、家帰ってきたらすぐ読むとかするのがいいらしいんだけれども、我が家にはたくさんの積読がありまして、本は好きなんだけど表紙見ただけでね終わってしまったりとか、目次読むところまでで終わってしまったりすることもよくありますね。まあ、もちろん手元にあるからさ、何か調べ物をしたいなって思った時にはそういえばって言って出してきたりとかするんだけれども、あれこれ全部読んでねえな、まあ、全部読むことが全てではないんだけどさ、本っていうのはさ、まあ、でもなんかもったいないじゃないですか、せっかく手元にある情報がね、そのまま開かれずに終わっていくっていうのもね、もったいないから読まなきゃななんてことを思いまして、今日のテーマの方に移っていきたいと思います今日はちょっと本の紹介をね、していきたいと思います。毎週木曜日は、本とか雑誌とか記事とか、そういったところから得た学びだったりだとかご紹介っていうのをさせていただいております。この番組はコーヒー沼で泥遊びと言いまして、コーヒーは楽しい、そして時には人生の役に立つというテーマのもとお送りしておりますコーヒー雑談バラエティラジオでございます。皆さんの今日のコーヒーがいつもよりちょっと美味しく感じてもらえたらいいなと思って発信をしております。今日もどうぞ最後までよろしくお願いいたします。ではでは、今日ご紹介する本は、まあ、タイトルにも書いてますけども、スタンダードマガジンでございます。コーヒーの雑誌ですね。はい、本屋さんで買えないコーヒーの雑誌、スタンダードマガジン、こちらの紹介をしていきたいと思います。どうぞ最後までお付き合いください。それでは本編やってまいりましょう。この放送はもうカフェインで悩まない、だってカフリだから、デカフェといえばカフリの提供でお送りします。スタンダードマガジンさん、この番組で以前にも紹介をしたことはあるんですけれども、もうすぐ新しい巻が発行となります。結構本屋さんで見ることも多いんじゃないでしょうか。これ日本で始まったのって何年前だっけ、5年ぐらい前ですかね。もともとはあれ国どこだったっけ、もともとはあの北欧の方の国のスウェーデンだったっけな、調べとけって話だよね。今調べますスタンダードマガジン、何で調べたらいいんだ。あそうそう、スタンダードマガジンってさ、スタンダードって言ってるじゃないですか。我々がねスタンダードって英語で、まあ日本語にもなってるか、知ってるスタンダードではなくて、スタンダー マガジン T です最後が。はい、あの調べるときねスタンダードにしちゃうともしかしたら出てこないかもしれないからさ、はい、覚えておいてくださいね、うん。このスタンダードマガジンなんですけれども、もともとは書いてねえなどこって書いてねえなここで見ればわかるかな、いやわかんないな一回止めます。はい、すいません、調べてまいりました。スロバキア人のマイケルさんが初めに書き始めたのがこのスタンダードマガジンだったということですね。これさ結構調べても出てこないね。昔ってもっと簡単に出てきた気がしたんだけど何回か調べてるのに覚えてないっていうね今や、かなりたくさんの国でも発行されるようになった、雑誌ではあるんですけれども、もともとこういうコーヒーの雑誌を、まあ他のこのマイケルさんが他の雑誌を見ていいなって思って、こうやり始めた感じだったと思いますごめんなさい、この辺はちょっとね、あの今から読む人たちにそこら辺の歴史はそんなに必要ないのかなと思うんですけれども、まあ、とにかくすごく熱量が高い、まあ、とにかくこのコーヒーカルチャーっていうものを広めていきたいっていうような思いで、まあ、あの素晴らしい雑誌を作ってくださった方がいらっしゃって、まあ、それに共感をした人たちが、それぞれの国で、その国のもの、なんだろう、原稿は国によって同じものと違うものともあるみたいなんですけれども、まあ、あの日本版の編集長をしているのが室本さんという方、いらっしゃったりとか、まあ、立ち上げのメンバーでいうと厚志さんって、ね、ゆきたけさんという方がいらっしゃいますね、まあ、結構あのコーヒーの業界ではコーヒー屋さんじゃないんだけれどもよく知られている方々っていう感じですが、この人たちが、スタンダードマガジンを作ってくれています。他にももちろんメンバーいますよ。翻訳チームだったりだとかね、営業のチームだったりとかいらっしゃると思うんですけれども、結構コーヒー屋さんに置いてあるのをよく見かけるようになった気がします。スペシャリティコーヒーを歌っているお店とかだとこのスタンダードっていう雑誌が置いてあったりとかするので、今僕の番組聞いてくださってる方の中でも知ってる方も、まあ、割といらっしゃるのかななんて想像しているんですけれども、実際に手に取って読まれたことありますでしょうか。あ、ちなみに僕はあの定期購読しているので、3ヶ月に1回かな、はい、あの年間4冊、発行されてます、3ヶ月に1回僕の手元に届くような感じになっておりまして、次が28号かな、英語版だともっとたくさん出てるんですけど、日本語版は27巻が手元に僕があるのは27巻が最新で、もうすぐ28巻が届きますよっていう感じでした、はい、でその28巻がもうすぐ手に届きますよっていう情報がね、メールがね来たので、やべ読んでねってなったんですよね1個前のやつ読んでねえわってあの1個だけ読んだかな。ジミー・バトラーっていう NBA 選手がね、あの大のコーヒー好きで、まあ、その人の記事については読んだんですけれども、それ以外のところはあんまり読んでねえと思って今日朝読んでたんですけれども、あの今回エルサルバドルの、コーヒーの記事が一番最初でした。本当にあの小さな国でありながらも、一時期は世界で3位のコーヒー生産量を誇る大コーヒー国です ね、はいね、今はちょっと27位ぐらいまで、いろいろね、国の政治の問題だったりだとか、いろいろあって、今27位まで落ち込んでいるみたいなんですけれども、本当にあの素晴らしいコーヒーを作る国ですよね、そのエルサルバドルの歴史だったりだとか、まあ、どんな感じでこのエルサルバドルという国であのコーヒーが、歴史とか政治と関わってきたのかっていうような記事がねまとめられていたりだとか、まあ、そういうなかなかこう普段ニュースだったりだとか世間話なんかしてるだけでは手に入らないようなしっかりとした内容がこの記事の中には書かれています。今手元にある27巻、27号の方を見ていく と、あと他にはどんな記事があったっけな、さっき言った NBA 選手のとコーヒーの話だったりだとか、かなりこう科学的な話、コーヒーの豆を焙煎する時の指標となるハゼ音 の意味合いについてとか、あとはカルチャーだね。まあ一番おそらく、まあ僕はこのスタンダードマガジンの中で一番楽しみにしているのは、いろんな国のカルチャーだったりとか、同じ日本の中でも、僕が普段行かないようなコーヒー屋さんだったりとか、関わらないようなカルチャーの方たち、今回だったらナイトカルチャーですね。あの夜、ナイトカルチャーというとクラブとかさ、そういうイメージ強いかもしれないんだけれども、あの夜の文化、日本の都市の夜の文化とコーヒーっていうところで、まあ、ダンサーとか DJ とかを、されている、玉木さん、玉木のべ、のべ玉木さんですね、のインタビューが載っていたりだとか、あとコーヒーだけじゃなくてお茶の話だったりとかね、まあいろいろこういろんな記事があるんですよ、で、最近はあれがないな、あの都市コーヒー生産国の、まあ、いろんな都市、前はな僕が読んだのはペルーとか好きだったかな、なんかいろんな都市の風景だったりとかね、綺麗な写真と一緒に載せられてるんですよ、そんな雑誌となっておりまして、一応インディーマガジンっていう位置づけとはなっているんですけれども、2023年のベストヨーロッパインディーマガジンを受賞しています。これさっきも言ったけど本屋さんで売ってないんですよ。本屋さんで売ってなくって、であの部数も限定でしか印刷していないので、まあ、本屋さん、あ、本屋さんじゃないわ、コーヒー屋さんとかで売ってるのを見つけたら、まあ、それはあの何冊かね、多めに刷っていてお店に置いておいてくれたりとかしてくれてるものの、すごいたくさん部数があるわけではないので、気になるやつがあったら買っておかないと、もう次手に入らない可能性とかもあります。なんで初期の号、僕はね、あの何巻からだったかな、もう購読し始めて 3,4 年になるんですけど、これもう手に入らない号とかがあってね、最初の方のやつ、まあいわゆる1巻2巻3巻そこら辺のものとかだと思うんですけれども、コーヒー屋さんで読んでたんですよ、ですごいいいなと思って、まあなんだかんだこういうコーヒーの発信をするようになって、やっぱスタンダードマガジンは情報として読んでおきたいなって言って、まあ、ずっと購読させてもらってます。ちなみにネットで購入をしますとね、購入というか予約で購入をしますとコーヒーがついてくるんですよ、付録になんかコーヒーがついてきて、でそのコーヒーもこのスタンダードじゃないと手に入らないような、コーヒーだったりとかするので、すごくあのネットでねご自身で買われるのが一番おすすめかなと思います。コーヒー屋さんで買ってもコーヒー豆ついてこないんで、そのスタンダードについてくるコーヒー豆はついてこないんで、はい、おすすめだったりとかします。はい、そんなスタンダードマガジンなんですけれども、あの今回今僕が手元に持ってる27巻の、ところにまあ、いろいろ説明が書いてあったりとかしますので読んでいきたいと思います。あ、そうそう、このスタンダードマガジンってあのマガジンだけじゃなくてネットのコミュニティ、無料で読めるあのコミュニティ、そこにはなんか、記事とかもね、コラムだったりとかも、あったりとかするので、まずはそこから始めてみるのもいいかもしれませんね。はい、あのいろいろもろもろと、概要欄の方にリンクは貼っておきますので、まあ、そちらも見ていただければと思うんですね。あの気になる方ぜひ見ていただきたいんですけれども、このスタンダードマガジンについて室本さんのね、代表の室本さんの、コメント、が書かれていたので、まあ、ちょっとこれを読んでみたいなと思います。あ、これは室本さんのコメントじゃないのか、まあ、室本さんのコメント後に続きますけれども、ちょっとこのスタンダードマガジンについて書いてあるところがありましたので読んでいきたいと思います。スタンダードは一握りのプロを対象にした専門誌ではありません。私たちが目指すのはコーヒーやそれを取り巻くカルチャーを愛する人たちと仕事としてコーヒーに携わる人たちとをつなぐ架け橋のような存在です。あの僕はこういうことしたいですよね翔平さんもそういう気持ちであの発信をしてますけれどもね、会話を楽しみに お気に入りのカフェを訪れるような気持ちでスタンダードを手に取ってみてください。するとすぐコーヒーは飲み物の枠にとどまらず、慣れ親しんだ世界の見方を変えてくれる魔法の窓のような存在だと気づいていただけることでしょう。かっこよ。ちょっと待って。こんな風に言いたいわ。僕も同じ気持ちでやってると思うんですけどね。こんな表現してみたいな。さすがプロですね、書き物のね。コーヒーにまつわる物語を確かな情報とともに新しい視点でお届けすること、そして歴史、社会、科学、文化など広範な分野に散らばったトピックを扱いながら、あなたの本棚に飾るにふさわしい美しさを兼ね備え、時間が経っても色褪せない読書体験を創造すること、それが私たちのミッションです、という雑誌です。まあ、僕が最初にごたごた言う必要なかったんで、最初からこれを読めばよかったです。スタンダードマガジン、なんか素敵すぎないかこの紹介は。実際にこれにね、恥じない内容と、あと写真とデザインの良さ、広告がないんですよね。スポンサーさんはいらっしゃるので、そのスポンサーっていうかパートナーっていう形でね、商品が載ってたりとかすることはあるんですけれども、この商品がいくらいくらです、どこで売ってますとかじゃなくって、今回だったらエペイオスさんね、エペイオスの、ケトルの写真がドンとあって、でこんなケトルがありますぐらいの、エペイオスのケトルですぐらいのね、もうそれだけのページがあったりとかして美しいんですよ。そうだから読んでてね、全くなんだろうな、写真集として見てもいいぐらい、パラパラめくって、文字あんまり読むのが得意じゃないよっていう人も、写真集としてパラパラめくってっても、写真だけの大きいページとかもいっぱいあるからね、いいぐらいかっこいい。でそれに全部やっぱコーヒーが関係してるというか、コーヒーの載ってないページももちろんありますよ。だから街の風景だったりとかね、あるけど、そのかっこいいんですよ。はい、ぜひね、一回もし見つけたら手に取って見ていただきたいと思います。という雑誌です。って言って、室本さん の, コラム読んでないわ。今回の僕が持ってる27巻のページに関して、室本さんのコメントを、編集長としてのコメントっていうのが、載ってるので、ちょっと読んでみましょうかね。街の喧騒の中で佇む一人の青年、片手にはコーヒーを、脇にはデッキチェアを挟み、心静かなコーヒーが飲める安息の地を求めて歩き始める。今後のカバーストーリーに書かれるのは、そんな青年がたどる心の旅の物語。それがね、スタンダードの今回表紙になってる、黒人のスラッとした、青年がね、コーヒーを持ってる、街中でコーヒーを持ってるっていうね、状態なんですけれども、何ページか、なんかすごい面白いページあるな。この表紙の裏側に、ここどこ？駅？どっかの駅のど真ん中に、チェア、折りたたみの、チェアを持って、で、それでコーヒーを飲みながらじゃないな。誰もいない駅で、コーヒーを、チェア広げてコーヒー飲んでるっていうね、よくわかんない。よくわかんないけど、なんかかっこいいね。これはアートですよね。そういう写真が撮られていたりだとか。しますね。ちょっと気にしてね、こういったところも気にして細かく見ていると、何回もページ見ていってもね、新しい発見があったりとかするので面白いですね。はい。で、ちょっと飛ばして、ここまでドラマチックでないにせよ、私自身のコーヒージャーニーも好奇心と美的感覚の赴くままに書かれた一つの物語のように感じます。コーヒーが好きでたまらないというシンプルな理由で雑誌に関わるようになり、迫り来る納期に気持ちを乱されながらペンと頭を動かす慌ただしい日々、なぜ雑誌を作るのかという根本的な問いにも何度も立ち返りながら見過ごしてしまいそうな、小さな声や音にスポットライトを当て、一冊の雑誌にまとめ上げていきますと。でそのようにして作った雑誌は、ページの端々から響き渡る音や声が折り重なり、まるで壮大なオーケストラの演奏を鑑賞するかのようなように圧倒されるはずですね。読みたくなりません？こんなね、こんなこと言われたらさ。僕は読んでるんだけどね。一杯のコーヒーを飲んだ後のような幸福感と感情の余韻と共に続く心地よい静寂、さあ目と耳を澄ましてコーヒーと共に大きな音の世界に飛び込んでみてください。このページをパラパラめくる音ね。ね、この音いいよね。 そう、そんな雑誌となっております。今回この室本さん、ポッドキャスト好きな方でしたらね、海の向こうコーヒーさんっていう、コーヒー屋さん、コーヒーの卸ですね、バイヤーさんが京都にあるんですけれども、その海の向こうコーヒーの、山本さんっていう営業の方と、この編集長のスタンダード編集長の山本さんのポッドキャストっていうのが、海の向こうコーヒーさんのポッドキャストで、配信されてます。だからあれだね、室本さんのインタビューって感じですね、されてるんで、まあ、そちらの方もよかったらチェックしてみてください。概要欄にリンクを貼っておきますね。この番組にも出てほしいよねできたらね。こんな、でもこんななんかおしゃれな高尚な感じじゃねえんだよなコーヒー沼で泥遊び大丈夫かな、これオファーしていいのかな一遍ちょっと室本さんとお話ししてみたいななんてことも思いますけども、雑誌いいですよね。ちょっと室本さんのそのいろんなそのコーヒーのストーリー、僕はあんまり室本さんのことを存じ上げないので、うん、いろいろこうっていうか出てこないじゃん、あんまり室本さんの情報ってさ。コーヒー屋さんともまた違うから、うん、まあ、いくつかネット調べるとね、リクルートの記事だったりだとか、リクルートさんが書いてる記事があるんですけど、まあ、そういうのだったりとかいろいろあるんですけれども、一回ねちょっとゆっくりお話してみたいななんて思いもあったりとかします。まあでもこのスタンダードマガジンを読んでいれば、あ、こういう気持ちで書いてるんだろうなとか、なんか素敵なものはたくさん伝わってくると思いますので、ぜひぜひ皆さんにも読んでいただきたい雑誌だなと思って今回紹介させていただきました。ということで本日は、こんな感じで終わっていきたいと思います。いかがでしたでしょうか。今日の番組面白かったよと思っていただけた方は、フォロー拡散よろしくお願いいたします。そしてコメントお待ちしております。そしてまた明日も聞いてくれると嬉しいです。ではでは終わっていきましょう。皆さんにとって今日という日が素晴らしい日でありますように。そして素敵なコーヒーと出会えますように。お相手はコーヒー沼の翔平でした。